はい、今日はですね、実は緊急収録ということで、いつもとは違う場所で音源今撮ってるんですけど、まあ、ね、今聞いてくださってる方であればお分かりになると思うんですけど、歌声が入ってるということで、まあ、カラオケボックスで今緊急収録なんですよね。で、実はなんでこういうことをやろうかと思ったかというと、ここ最近ですね、ちょっと薬物系のですね、なんか話題、まあニュースですよね、これが結構多くて、まあ以前でしたら女優の方、高木沙耶でしたっけね、石垣島でなんか大麻作ってるの作ってないのかつって、まあそれで捕まったりなんかしたりとかしましたし、で、先日は歌手のね、飛鳥なんかがなんか検挙されたり、検挙じゃないな、まあ捕まったりなんかしてたんですよね。で、まあたまにはね、こういう時事ネタを、まあ、扱うのもね、まあいいかなというふうに思いまして、まあやっぱりこういうネタをね、扱うんであればもうこの方しかいない。不動徳の帝王をお呼びしてます。
不動徳の帝王、幹事です、
はい。よろしくお願いします。
今日は、不動徳の帝王ですけど、
はい、
道徳を
語る。道徳を語るということで、
道徳を、
はい。
はい。
じゃあちょっと緊急収録になりますので、ちょっとね、内容が、あっちこっち行ったりするかもしれませんけども。今回も聞いていただきたいと思います。じゃあスタジオスモッキー始まります。スタジオスモーキーのカルロスで、改めましてこんにちは、よろしくお願いいたします。先ほど申し上げましたけども、本日は緊急収録ということで、不動徳の帝王幹事さんをお招きして、ちょっとね、テーマが重いんですけど、薬物について語ろうということで、
スタジオスモーキーの道徳の時間ですねスタジオスモーキー道徳の時間、
逆の意味での
道徳の時間、
はいはいはい、
はい、
どうなんですかね、最近ちょっとこういう系統の、まあ、話題が結構多いじゃないですか、はいはい、まあ、もう少し以前のことを考えると、いわゆる何ドラッグっていうんですかね、危険ドラッグ、
はいはい、
から始まって、はい、まあ、最近のタイマー、
タイマ
ーで、アスカの覚醒剤とかですね、はい、まあ、芸能人は昔からそういう話題をよく提供してはくれてるんですけど、うん、なんとなくですけど、ちょっと一般の人にも、
うんうん、
まあ、割とカジュアルに、うん、なんかこう手を出しやすくなってるような感じがあるのかななんていうのを思ってるんですけど、うんうん、どんな感じでしょう、その市場というかマーケット的に考えると。
マーケット的に、はい、随分と増えたなと。
増えた、
安易に手を出す人が増えたような印象を持ちますね、うんうん、
それはそのユーザーの数が増えたってことですか。
ユーザーの数は間違いなく増えてると思います。昔であれば覚醒剤、
はい、
タイマー、はい、この2つぐらいだったと思うんですけど、危険、うん、ドラッグが出てきて、うん、はい、ろいろ MDMA とか出てきて、裾野が広がったんじゃないかな、安易に。
そこはどうなんですかね、そのユーザー層の、うん、いわゆる年齢であったりとか、うん、性別であったりとか、うん、この辺ってまんべんなくなんですけど、それともある一定の年齢層なんですか。例えば若い人に増えたとか、
要は覚醒剤は、40代、50代、
はい、
若い人はやっぱダサいとか、うん、そういう風潮あって、
うん、
他の MDMA、うん、錠剤型問題とかってのをよく聞くんですけど、
はいはいはい、
やっぱり全体として一定数いるような印象
を、まんべんなくっていう、
まんべんなく、
で、そのまんべんなくいる分母の数が割と増えて、
割と増えてと思います。 なぜかというと、
はい、
実は俺も昔やってた的なことを結構聞くので、
はあ、はあ、本当ですか、
はいはいはい、結構もう真面目な人と出会ったりとか、企業で勤めてた人であったりとかも聞くし、
本当ですか、
いい企業で勤めてる人も聞くし、
はいはい、
もう少し言えば政治家も昔やってたって聞いたことあるし、はいはいはい、
政治家、これはまあ絶対言えない
です、ね、これ絶対言えない、もちろん名前は言えないんですけど、
は
い、もう昔大学の頃
やったのあるよと。それは薬物と知らずにやってたんですか、それとも、はい、もう分かって、
分かってやってたと。
確信犯、
確信犯、
へえ、
ということも聞いたことありますし。
本当ですか、
うん、 あとほら海外行ったことある人であれば、はい、大麻よく勧められたりとか経験はあるんじゃないかなと思うんです
けど、いわゆるそのライトドラッグですよね、うん、その、うんうん、例えばオランダなんかは、マリファナ合法ですよね、うん
はい、
でアメリカでも州によっては割と合法のところがあるわけじゃないですか、
うんうん、
まあタバコ感覚でなんか吸っちゃったりなんかしてますけど、
はいはい、
まあある意味住んでるのは同じ人間なので、
うん、
まあ国によってそのねダメいいっていうのあるにしても、
うん、
まあちょっと変ちゃ変ですよね、
はいはい、
うん、で先にちょっと話を戻したいんですけど、もともとそのちょっとね先ほどお話しした女優の高木沙耶って、
はいはい、
あの石垣島に移り住ん で、
はい、
で自宅で大麻を栽培してたっていうので、うん、まあ、逮捕されたんですけど、もともとなんかあの人が言ってたのは医療大麻っていうんですか、
はいはい、
なんか医療用の大麻をなんか解禁というか導入したらどうかっていうのを訴えて、先日の確か参議院選挙ですかね、
はい、
出馬したと思うんですけど、
はい、
あの医療用大麻ってそもそも何ですか、僕全然わかんないんですけど、
要は認知症が治るであったりとか、うん、あの末期がんの、ペイン
痛み止め
であったりとか、
はいはい
はい、あと食欲が出るとか、そういう風な認識なんですけど、
はいはいはい、
僕はその合法化主張してる人が、うん、本心は自分が楽しみたいんじゃないかなっていう風にしか聞こえないんです。
そうなんですか、
はい、日本っていう法治国家で、なんていうんですか、大麻合法化を、
はい、
公約に掲げて選挙に出るってことはもう、
まあ、
正気の沙汰ではないと。
確かにおかしな話はおかしな話ですよね。
ということはじゃあ大麻の良さを知ってるんだよね、
う
ん、と。
そうなりますよね、うんうん、そうなんですよね、確かにそうなんだよな、うん、まあ変な話ですけど、まあでもまあひどく言うと、あの日本にそのカジノを作りましょうって、
はいはい、
あの運動して政治家もいますけど、
はい、
まあある意味カジノの良さを知ってるから言えるっていう
のもありますよね。そう
ですね。でもまあ、はい、カジノとドラッグではまた違うか、その辺の良さは。でも外国ではその医療用大麻っていうのはもう使われてるんですか？
結構やっぱり大麻ぐらいであればって言ったらおかしいんですけど、結構やっぱやった人、やってる人多いんじゃないですかね。
よく聞くっていうか、僕のその拙い知識の中で、
うん
うん、いわゆるケミカルなドラッグと、うんうん、あと大麻とかいうその自然に栽培されて できてくるそのドラッグっていうのは、なんかこう習慣性によって全然違うんだよって聞いたことがあるんですけど、
はいはいはい、
そういうものなんですか、
ね、はい、やっぱ大麻は依存性とかは、はい、少ないし、
あ、
健康にもそんな、なんていうんですか、あの影響がないと言われてるんですけど、そういうのは僕正直、
はい、
日本国内においては、
はい、
そういうことを議論するのはどうでもいいと思うんですよ、
はいはいはい、
それはあくまでユーザーの視点、
なるほどなるほど、
ユーザーの視点であって、
はい、
要は
そっか、なるほど、
はい、供給側の視点を考えた時に、
はいはい、
薬物市場として供給側を見るじゃないですか、
うんうん、
そしたら何ていうんですか、大麻っていうのは簡単に作れるので、うん、利益率が非常に薄いんですよ、うん、だから結果、利益少ないこと、
うんうん、
悪いことやる人たちはほぼしないので、
はいはい、
ヘロインであったりとかコカインであったりとかも一緒に扱って、要はなんていうんですか、利益率を上げようと。
要するに大麻っていうのは、うん、そのいわゆる儲かるドラッグを売るための、うん、まあなんていうか入り口というか、
はいはい、
その第一歩であって、はい、そこがメインじゃないよってこと
ですか？そうです、そうです。要はゲートウェイドラッグにはなりえないというような主張も聞くんですけど、それもユーザー側の視点、
はいはいはい、
供給側はゲートウェイドラッグにしてやろうというふうで、いうふうに、商売してくると思うんで、
なるほどね。その供給側っていう話なんですけど、まあかつてはその、まあ、いわゆる裏社会の人たちが、まあ、ハンドリングしたいような感じがあると思うんですけど、今はもうそうなんですか？
やっぱ覚醒剤とかはやっぱもう絶対に裏社会じゃないとやっぱ引いてくるっていうんですよ、引くことはできないですし、
それは昔ながら の、 あの組織がやってるってこと
です。昔ながらの組織が
それは変わらないん
です。変わらないです。
で
そういう組織がやっぱ大麻合法化することによって、合法化されたとしましょう、
はい、
そしたら他の薬物も一緒にセットで、セット販売してくると思うし、
なるほどね。 なんか使う方はやっぱりその最初は刺激薄いやつから始まるけど、うんうん、まあ、何でもそうでどんどんどんどん刺激強いものを求めていくんで、うん、いずれはそういうハードのラックの肉よというそんな感じなんです
ね。そうですね、やっぱあの一番は倫理観が低下すると思うんです、は
い、
タイマー OK だからということで、はい、やっぱ倫理観が低下していって、はい、他の薬試してみようと、はい、それがやっぱ一番怖いんじゃないですか。
なるほどね、うんうんうん、
なるほど。あとお酒タバコは、うん、要は作るの難しいじゃないですか、はい、発酵させたりとか、はい、ね、工場が必要であったりとかするんですけど、大麻、うん、っていうのはあの要は石垣島でも作ってたじゃないですか、うん、簡単に作ることができるんです
よ。あれ自然栽培、日本の風土、まあ古来から大麻って作られた、はい、あのほらあのあれですよ、安倍首相の奥さんが大麻、うん、をこう、うんうん、大麻でなんか町おこしとかなんか、うんうん、なんか言ってんですよね。
はいはいはい、
で元々その神道の、うん、ごめんこれまた裏覚えなんであれなんですけど、違ったらごめんなさいね。うん、神道のそのいわゆる祭事に使うなんかしめ縄とかは麻なんですよね、確か。
うんうんうんうん、
なので日本の古来においては麻を割とどうにも作ってたんで、うん、だから昔のその日本の原点に戻るには、うん、その大麻をこう、うん、まあ、解禁した方がいいんじゃないのかっていうような、確かそんな主張だったような記憶が、
あ、はいはい、だからそれもよくわかります、
はい、
あのそれもだからなんて先ほども言ったんですけど、要はえあなたたちがただ気持ちよくなりたいからじゃないのっていうふうに僕は感じてしまうんです
なるほど、
はいはい、
たとえそれが現職の総理大臣の奥様であろうと思って、であろうと同じことで、
だから現職の奥さん、はい、総理大臣の奥さんですよね、はいはい、もちろんやったことはないと思うんですよ、はいはい、僕は、
はいはいはい、
ただ周りに、
あ、その周りか、
周りがそういうふうに大麻解禁というやっぱ一つの宗教になってるんじゃないかな、
は
い
は
い、
なるほどね、なるほどね、
いいものだと、
はいはいはい、
酒タバコは管理できるんですけど大麻要は管理できない。酒タバコって相当税金使われてますよ ね、
そうですね、
要は国は大麻からも税金、うん、もし解禁したら取りたいと思うんですけど、はいはい、その税金等の管理がとても難しいと思います。
なるほど、
庭でも作れる、
はいはい
はい、庭でも作れるし、
か昔はタバコなんて専売公社、ね、はいはい、でしたもんね、はい、そういう意味じゃ管理をするためにそういうのやってるわけで、
はい、今でもほら税金ほとんど税金、ううね、お酒も
そういうことですよね。
大麻っていうのはその税金の管理とか、うん、とても難しいと思いますし、ね、
うん、国としてはそういうものをやるメリットがないという
メリットがない
と、そうなんですね、
うん、思います、うん、あったとしても本当に医療用一部、うんうん、医療用一部であれば、うん、はい、普通の人はもちろん使わないし、医療用で本当に必要であれば、うん、日本の医師会であったりとか、うん、薬剤師会、そこら辺がやっぱ、うん、主張すべき、
はいはいはい、
ことだと思うんですけど、一般人が主張することではないと、
は
い、
ちなみに医師会なんかはそういうのをこうもっと導入したいとかっていうのは、
医師会は否定的です。
否定的なんですか。
ちゃんと科学的根拠があって否定的です、はい、ちゃんとホームページであるとか、はい、そこら辺を僕見たんですけど、
どんな根拠を書いてるんですか。
やっぱ今言ったように倫理観の低下が始まるであったりとか、うん、あとはそこまで良くないよと、もっと他にいい薬があるよと、安価でいい薬があるよと、はい、食欲出したいんだったら、はい、他のこの薬がありますよと、認知症だったらこの薬の方がもっと効きますよというふうなエビデンス、証拠、
なるほど、
データ、そういうのをちゃんと提示してるんです、
なるほど、
だから大麻で出会う必要は全くないっていうふうに、いうふうに、
なるほどね、
医師会はそういうふうにやってますね。
まあ、もともと大麻っていうのは、うん、作りやすくて使いやすい、
使いやすい
っていう、まあ、そういう手合いの、まあ、薬なんですね、ドラッグなんですね、うん、で反面その覚醒剤って言われてる、うん、まあ、この間アスカがしょっぴかれたような、うん、ね、
はいはい、
とかあとノリピーの元旦那とか、
はいはいはい、彼は反省してるんじゃないですか。
あ、そうですかね、
覚醒剤やめて危険ドラッグ行
ったんで、ああそうかそうか、ちょっと
ブレード落として反省して、
あれでも覚醒剤ってあれ化学物質、うん、
化学物質、
あれは生成物なんですね。
生成物です。正式には、はい、フェニニールメチナミノプロパン、メチノアミノプロパンエンサイン
っていうんですか。
って言われてるらしい
ですよ。あれは結構作るのに技術がいるんですか。
やっぱり匂いであったりとかそういうのが出るって言われてますね。
と、
とても難しいというふうに言われてますね。
です。今 それに類するその科学的なドラッグが割と流行ってきてるというか、
はいはい、
そんな感じもあるんですね。
ありますね、いろいろと。
なるほど、うん、 や、それってさっきね、そのサプライヤーサイドの、うん、まあ、理論を考えるべきだと言ってらっしゃるんですけど、はいはい、生産国っていうのはどこですか。
生産場所、
はい、
じゃあ国であればやっぱり南米ですよね、
はい、南米、
はい、南米、コロンビアであったりとか、はい、ペルーであったりとか、はいはい、そこら辺りですよね。
でもそれこそ南米、ペルー、そのいわゆる高地に住んでる人たちって、うん、まあ、いろいろその空気の様子があったり、あと、うんうん、その歴史的にね、うん、ちょっとこう虐げられたりしてきた時に、やっぱりそのコカの葉を噛んで、うん、その時のその一時のね、うん、その逃避をしてたなんていうのを読んだことが文献なんかであるんですけど、はいはいはい、まあずっと文化として馴染んでるわけじゃないですか、はい、コカの葉を、うん、コカイのね、うん、あの体内に入れるというか、はい、で今ペルーとか南米とか違法なんですか、合法なんですか。
え、コカインですか。
はい、
あ、コカインを、はい、コカの葉自体噛むのはちょっとわからないんですけど、はい、コカイン作る過程っていうのは、石油とか使うんですよ。石油やったりとか、コカの葉を腐らして石油混ぜたりして足で踏んだりとかするんですよ。だから要は石油糖を鼻から吸ったら、じゃあ体にいいかって言われたら
良
くないですよね。
はい、はあ、じゃあ普通にだから
葉っぱを噛む分には
全然構わないですか。
まあ構わないというか、そこ生えてる
かもしれない。
それを何て言うんですか、発酵させて、はいはい、さらに石油とかそういうのを加えて、あの生成していく段階でいろんな薬品を使うので、
は
い、
そうなんですか。
あの、体に悪そうなんです。それであればもう間違いなく悪いですよね。
まあ、それはそうですね、うんうん。そうすると、まあ、コカインとかはまあ南米、
南米
で、そのいわゆる、ヘロイン、
ヘロイン
とかは、
ヘロインとかは要はあのアフガニスタンだったりとか、そういう話を聞くんですけど、
ヘロインはまあ聞かないです、ね、消しからできるんですよ。
僕全然ほとんど知らなくて、
あれ、消しの実って何になるんでしょうか。
消しの実でしたかね。アヘン、
アヘン、アヘン、アヘンか、
アヘン、
アヘンか。
ヘロインはあの抜けるとか相当きついっていうのを聞いたことあるんですけど、それぐらいしか僕知識なくて、あの経験したことある人から、もう多分一気に抜いたら死ぬと思う。
あ、本当に、
うん、それぐらいきついと。だからちょっとずつちょっとずつ抜いていかないと、きついと言われたの聞いたことあるんですけど、
本当に、うん。あとはその大東、あの、なんですか、
ラオスとか、
ラオス、あの、あ、ゴールデントライアングル、
はいはい、
あそことか、
はいはい、
あと北朝鮮とか、
北朝鮮とかはやっぱ覚醒剤って言われてますね、はい、だからあの要はトライアングルでよく言われてることは、要はテロリストの資金を作る、
そうですよね、
作るためにっていうふうに聞くんですけど、そこら辺はもう定かじゃないんですけど、
でそれはでもある意味、うん、昔から本当に相当昔からそこがまあ供給源になってるわけじゃないですか、まあ、ある意味ビジネスでもなってると、
はい、そこら辺は、はい、あのネットで知ることができるんですよ、うんうんうん、それはどのようにして知るかっていうと、はい、あの Facebook で、はい、あのペルーの人の名前を打ち込んでいって、はい、そこから辿っていくと必ず悪さしてる人がアップしてるんですよ。僕も見たことあるんですけど、
どういうこと、どういうこと。
要はあのコカイン作ってますとか、そういうのアップしてる。
でもそれはペルーの人の名前を誰でもいいわけじゃないでしょ。
誰でもいいわけじゃないですけど、はい、ある、なんていうんですかね、人入れます、
はい、
そこから辿っていったら、はい、まあ、世界は何人かで繋がってるって聞くじゃないですか、はい、そこから辿っていくと、はい、必ず悪いことをする人がいて、だから僕前話したと思うんですけど、はい、女性のことで、はい、あっちの人の感覚はわからないと、だからそういうことを平気でアップしてるんですよ。実際皆さんも見れます、フェイスブックをたどっていけば、
どっかでそういうことがぶち当たると、
はい、まあ3時間あれば僕はたどっていけるんじゃないかなと思います。
やばいなそれ、うん、あ、本当に。
要はあの人殺し的な犯罪してるんじゃないかな的な人も見受けられるし、フェイスブックでペルー人、
はい、
日系でもいいから、そこからたどってたどってって言ったら、はい、3時間ぐらいで探せるんじゃないですか。
本当に、
はいはい、
そんなもんなんですか、
ね、はいはい、要はなぜアップしてるのか、もう議会に苦しむんですけど、それでやっぱ逮捕されましたっていうニュースも出てるんですよ。
本当、
フェイスブックにアップしたために本当もう
ちょっと間抜けちゃ間抜けですね。間抜け
ですね、だから承認欲求なのかなと思ってる。
それ以上のそれ以外でもないですよね、
はいはい、
やってるよって言いたいだけですもんね、
うんうん。
その日本 の, そのサプライヤーサイドに立ってみると、うん、当然ですけど、まあ、昔からそういう 国外の供給地ないし供給源からコネクションがやっぱりあるから僕は今の成り立ってるわけですが、その日本 の, そのサプライヤーっていうのは昔からその変わってないですか。さっきの話じゃないですけど、要するにある A という団体が、うんうん、まあ、団体ですよね、うんうん、昔からそういうことをやってる、うん、今もおそらく変わらない、
おそらく変わらないし、それとまた外国人入ってきやすくなってるので、はい、入ってきてる。 あとは、1990年後半であれば、あのコロンビア人が、あのコカイン結構持ってきて警視庁に逮捕されたんですよ。そしたらそっちの組織のボスが警視庁を恐喝すると脅すというような事例もあった
んです。どんなことだったんですか。だって警視庁をどうやって恐喝するんですか。
要は恐喝っていうか、恐喝って、まあ、お金取ることですけど、脅迫、要は
お前らぶつぶすぞと、
潰すぞとお前ら、これはもうちゃんとニュースにもなってるので
本当に、
はい、
へえ、
だから
今の世界に、
はい、闇の深さ、はい、そこら辺から南米の闇の深さ、うんうん、人のやっぱ抱えてる暗さとか、そういう事件から見れるんじゃないかな。
なるほどね。
警視庁に対して脅迫をする、今すぐ逮捕したうちの、まあ、区民、まあ、区民って言い方しますけど、を釈放しろと、はい、コロンビア人っていうような脅迫した事件もありまして、
本当ですか。欲しいね、それ。
はいはい。だから供給側もやっぱ必死なんですよ。
でも市場としては増えてるわけでしょ、日本のマーケットは。
マーケット
で、はい、どうなんですか、その供給サイドから見ると日本のマーケットって魅力あるんですか。
国外に関しては魅力ないと思います。
ない、
はい、ユーザーがあまりいないので。
そっか。
あとは覚醒剤より国外の方が物がいい、悪い言葉で言えばよく聞く。
ああ、ほんと。へ
え。いろいろな理由から、なんでしょうか、生成の途中でだと思うんですけど、値段が高い、はい、あと流通する量も少ないので、
はい、
それも加えてまた値段高くなる。
お
なので、あまりいないですね。ここにガチでやってる
んですよ。あ、そういうもんなんだ。へえ。なるほどな。で、まあ、ね、そうやって、まあ、有名人がどんどん逮捕されるのって、うん、ある意味ではその、まあ、警察の一つのパフォーマンスだと思うんですよ、うん、なんていうか、そんなもん掴んでるに決まってるんで、
はいはいはい、
で、あるタイミングを見て、ああやって逮捕していったり、まあ、見せつけていったりして、まあ、ある意味では一般市民に対する、まあ、警告も含めてね、
はい、
まあ、まあ、ああいう感じでやってると思うんですけど、で、逆に言うと、それだけ一般市民に対して、そういう誘惑というか、うん、そういうものに、まあ、触れるね、機会が以前よりも増えてる、まあ、多分それネットも結構密接に関わってるんでしょうけど、具体的には一般の人がそういうそのドラッグとかに手を出す知見のある、まあ、なんていうんですかね、その状況というか、どうやって生まれてるんですかね、どうやって入手をしてるんですかね。
入手はやっぱり、一度やったことある、
はい、
よく聞くのはクラブであったりとか、その関係であったり
とか。そこが古典的なんですね、
はい、本当に古典的で、大まかに営業できるような行為ではないので。
そりゃそうですね、
はいはいはい、ただ覚醒剤とかに関して、はい、やっぱ大麻とかと違って高やかに害はないとか集中できるとか、うん、っていうような人やっぱいません、
ね、いるんだ、いまだにいるんだ、そうですよ、
まあ、いますよ、
は
いはい、あ、表立ってはいないんですけど、個人的な話になったらやっぱり言う人はいるんですよ。覚醒剤は集中できる、
はい、
だから使い方を誤らなければいい、うん、っていうような言い方する人は います。
確かに、まあ覚醒剤ですから覚醒させるがあれです
から、はいはいはいはい、
まあ確かにそんな気になるんでしょうね、
うんうん、だからなんていうんですか、飛鳥さんがやってないと、
うん、
だけどもほら証拠が出てるじゃないですか、うんうん、まだ容疑者の段階で、
はい、
まあ、推定無罪ではあるんですけど、はいはい、そもそも周りを裏切ったとかではなくて、うんうん、覚醒剤をみんなやってる人は大体いいものだと思ってるんですよ。こんな僕が会った中でですけど、はい、本当に反省してる人っていうのはほぼ見たことない、
ほん
と、はい、こんないいものを知らないなんてとか、要はこれで刑務所3年行って出てきた人が、はいはい、なんていうんですか、いや俺はもうとても気持ちいい思いをたくさんしたから、はいはい、これぐらいの罰は受けないとなっていう、意外と前向きだったり、
へえ、
だからあの周りを裏切ったとかではなく、はいはい、そもそも最初から噛み合ってないんですよ、話が、ね、うん、反省とかうんぬんじゃなくて、ちょっと待ってくれよと、こんないいものを知らないお前が悪いよみたいな、で周りは反省を求めるんで話が噛み合わない。
なるほど。反省したふりはするけど、
反省したふりはやっぱ裁判でするじゃないですか。だって刑務所なんて行きたくないし。
いや、そういう意味じゃアスカってこれ、うん、一回目逮捕されてしばらく、うん、あれ執行猶予ついて、で自宅にいたんですよね、うんうん、でそんで今捕まっちゃったじゃないですか、はいはい、でも結構あの裁判の時って、まあこれは別に僕は見てるわけなんで、うん、週刊誌なニュースなんか言ってるのを見聞きしてるだけなんですけど、結構なんかその情に訴えるようなこともありましたけど、はいはい、その孤独がどうしたとか、うんうんうん、あんなのは なんですかね。
いや僕これは全部嘘だと思ってて。
嘘、
はい、要は裁判で、執行猶予付きで出たいとか、寂しい時ってみんなありませんか。
ありますね。
離婚したから使ったとかっていう芸能人もいましたけど、だって一般人も離婚しますし、
しますしね、
はいはい、
確かに
一般人も離婚するし、辛いことなんていくらでもあるし、たくさんあります、はいはい、それ乗り越えてる、
はい、
いや芸能人だけじゃストレスマックスかって言ったら、
そんなことないです、
ね、そんなことないです。その分はお金で割り切ってるはずだから、そういう、
はいはい、
なんていうんですか、人目にさらされる、うん、それも含めて給料高いんじゃないですか、芸能人っていうのは。
そうですね、うん、いや僕がね、その、まあ、飛鳥の件もあれだったんですけど、一番実はショックだったのは、うん、清原の逮捕だったんですよ、うん、はいはい、清原ってやっぱり僕の世代からするとやっぱりね、うん、スーパーヒーローですから、
はいはい、
やっぱりこう憧れもあったし、うんうん、でそんなしかなんでっていう、で確かにまあ怪我をしたので膝をやったりはしたんで、その痛みをごまかすためとかね、うん、あったんでしょうけど、清原ってどうなんですかね、よく分かんない、現役の時に打ちながら試合出たのかな、うん、
そこら辺はもう本人しか知らないと思うんですけど、う
ん、
ま
あ、あんだけ常習性のあることでしょ、
常習性、はい、うん、ただあの週刊誌とか書きたい放題書くので、うん、はい、真実っていうのはは彼が何ヶ月間か使ってたっていう裁判の結果のみ、
それはそうですね、
ですけど現役の頃は使ってないっていうふうな風に裁判で言ってたらしいんですけど、まあだけどなんていうんですか、ショックでしたよね。
ショックです
ね、膝が痛かったとか、
そう、確かに膝もボロボロになってたみたいな、うん、でもね、もう一つはよくわかんない、その、まあ、僕も野球今やってます、神田さんも空手やってますけど、はいはいはい、スポーツするときにああいう動作、ドラッグを使ってまともにできるものなのかな、
ちょっとそこら辺は分からないですけど、うん、僕は経験あるので範囲内で言えば、はい、練習不足で、はい、責任飲んで、はいはい、試合出たことあります、はいはいはい、責任ってほら咳止めであったりとかするんで、気管開くんで、はいはい、ある程度呼吸が楽になるんですよ、はい、それを風邪もひいてないのに、うんうん、まあほら小さい大会なので飲んで出たことはあります。
なるほど。それは結構ね、いやこれね聞いてですね、ちょっとえって思ったかもしれないですけど、うん、これ結構当たり前あるんですよね、うんうん、要するに本当に大きな国際大会になるとドーピングの検査があるんで、うんうん、風邪薬も飲んでいないとか
です
から、
はいはい、
でも別にそういうんじゃなくて、まあ普通のなんかそういうね、うんうん、ちっちゃな大会とかだったらこれ一つの手段としてやることあることあるんですよ、うんうん、僕も例えば変な話ですけど高校の時って肩とか肘が痛いって言って、うんうん、何やったのバファリン飲んでやったんで、
はいはいはいはい、
バファリンってあれ要するに何もないで飲むと、うん、頭がカラッカラするんですよね、
うんうんうん、
それがなんかちょっと範囲になって、うん、まあ、これ今はそんなこと言っちゃいけないですよ、いけないですけど、うん、あの当時はって言って、うんうん、で、まあ、痛みをそれでね麻痺して、うん、まあ、投げられるっていうことでやってたしたんですけど、うんうん、まあ、結構そういうのは今はダメだけど以前は割とやってたっていうのは結構あるんですよね、スポーツのね、はいはいはい、選手って、うん、やったスポーツの経験ある人に対してみたいな、だからそれは今患者さんが言って時期に飲んでどうのこうのっていうのはその一環にしか過ぎないんで変なことじゃないですか、
はいはいはい、
勘違いしないですよね
今日も道徳の時間なの
そうそうそうそう、だからね、変な人の清原がやってたと言われるその、まあ、ハードドラッグですよね、うん、あれ覚醒剤ですから、うん、あれを打ってそのバッターボックスにあの人立ってたのかなとか思って、そんなことしたらバッターボックスも立てないんじゃないのかなっていう、
どうですかね、やっぱ覚醒するので、 立つことはできるんじゃないですかね。
いや、そう、分かるんですよ。覚醒するので集中力が増すし、場合によったらその150キロのボールも120キロぐらいの、ね、すごく内頃のボールに見えるかもしれないですよね。それは分かるんですよ。だけどそうでなくても試合の途中、試合の時っていうのは体内麻薬が出てるようなもんじゃないですか。
はいはい、なるほどなるほど、
ね、はいはいはい、つまりオーバードラッグというかその何ですか、その引きすぎちゃうんじゃないかな、うん、
あ、はいはいはい、
で終わった後に動けなくなるんじゃないか
な。なるほどなるほど、
なんかそう思うんですよね、うん、だからそういうのが習慣化されてたとしたら、ちょっとそれって周りが気づかなかったのかなっていう、
うん
う
ん、
だって明らかにおかしいでしょ、
うん、
あの普通のその普通に覚醒剤打ってるだけでもおかしいと思いますけど、うん、そのさっき言ったみたいにその試合に出てる時ってやっぱり選手は集中してるんで、うん、本当に脳内麻薬出てる状態でやるじゃないですか、うん、特にプロなんてそれに生きるか死ぬですから、うん、なおさらですよね、うん、でそこにそういう物質的な覚醒剤みたいなのも人に投与してやるわけですから、当然テンションも違うし、目もおかしいでしょうし、多分目が多分血は知ってると思うんですよね、きっと。でそんなのを周りが見てて普段と比較するわけですから、おかしいって思わないやつがいなかったとはとても思えないんですよね。だから僕は試合の時って本当にやってなかったんじゃないのかなって、
うん、
まあ、思いたいっていうのも入っていることなんです
ね、はいはいはい、ただもう慣れてるユーザーであれば、うん、
もうコントロールできる、
コントロールっていうかもう当たり前じゃないですか、うん、要は、じゃ例えばですよ、タバコ吸ってきてすぐであれば匂いするじゃないですか、
はい、
でそれ歯磨いて風呂入ってマウスウォッシュしたら分からないじゃないですか、あのキスでもしない限り、
まあ
まあ
ね、
うん、
それはそうなんですけど、
うん、そういうように、うん、わからない人もいると思います。
そ
う
か、
うん、
なるほど。まあ本当今年はなんかそうやって有名人が、うん、ドラッグ系でね、うん、まあ、捕まった人は結構多かったんじゃないのかな。例年に比べて結構多いんじゃないかなっていう気がしてて、
ね、
はい、まあそれは多分、まあ、さっきもお話ししましたけど、多分警察からするとそういう有名人を、まあ、しょっぴいて、まあ、見せしめじゃないですけど、うん、まあ、ちょっと啓蒙材料に、
うん、
なんかこうしていってんじゃないかなという気がしてるんですけど、うん、そういうのにその、まあ、誘惑にね、負ける人は一定レベル絶対いるので、
うん、
まあ、必ずゼロにはならないですから、ただどうやったらそういう誘惑を避けられるのかなんですかね。
僕はそれ、はい、絶対に教育だと思うんですよ。
教育、
はい、絶対もう教育以外はありえない、
はいはい、
まず警察が愛がないと思うんです
よ。どういうこと？
秘密裏で、出費組んではなく、テレビも読んで、
うん、
ああいう最低な状態で気分悪いじゃないですか、
うん、
見てる、はい、見てる人も、
はい、
まあ、見てしまいますけど、正直ショックとかあって清原選手の場合、うん、そういう状態で、うん、じゃマスコミも読みました、
はい、
テレビも読みました、そういう状態で逮捕したら、
うん、
本人も反省する気にならないと思うんです、うん、
なるね、
この野郎って気持ちも出てくると思うんですよ。こんな状態にして反省を促すっていうのは間違ってるんじゃないかなと、うん、もちろんやることはいけないですけど、もう少し捜査機関の方が考えないといけないんじゃないか、
逆効果だと。
逆効果、絶対にこの野郎って気持ちが残るし、
はいはい
はい、あとは捜査機関は末期の人を見すぎてる、
ほうほうほう、はいはいはい、
末期の人を見すぎてるんで、
はいはい、
要は覚醒剤を使ったら、
うん、
何て言うんですか、幻聴が見えますよ、幻覚が見えますよ、
はい、
これもある一部の人なんですよ、うんうん、あんまりいないんですよ、はい、相当ヘビーユーザーなんですよ、
はいはい、
そういう啓蒙の仕方とかも、うん、もう少し考えないといけないんじゃないか
な、ね、
あとは社会がチャンスを与えてくれる、
はい、公正の
公正の、
うん、
要はちょっとだけ道開ける、
はいはいはい、
そういうことが大事じゃないかな。
なるほどね。
でもう清原さんとかもみんな叩きまくって、
はい、
ちょっとも隙間がないじゃないですか。
うん、ですね、
うん、
はいはいはい。
そういうの良くないんじゃないかな。
飛
鳥さんにしても、
はい、
ちょっとだけ一般の人が、うん、ほら優しくなって、
はい、
チャンスを与えてほしいなと、
はいはい、
思います。
なるほどね。確かに今の時代ってなんかネットのおかげで、これ悪い面なんですけど、何かあったら一斉に叩きまくるって、
はいはいはい、
ボコボコにしますよね。
はいはい、
それはちょっと手の問題がやっぱあるので、
はい、
どうかなという気がします
よね。はい、
まあ、ただ、さりとて、うん、まあ、別に欲物に僕は別に賛同してるわけでは何でもないですけど、
うんうんうん、
まあ、例えば合法的なことでいうとヘビースモーカーの人、
うんうんうん、
あと、まあ、ハードドリンカーの人、うんうん、まあ、患者さんみたいに 女性とか、
ね、女性
とか、まあ、あとまあ何でもいいですけど筋トレ中毒とかいろいろあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
人間まあ何にかしらそういうその中毒性のあるものを求めてるっていうのをまた言えると思うんですけど、はいはい、
人はだから何かに必ず依存してると思うんですよ、
はい、
あの女の人であれば、はい、旦那さんであったりとか、はいはいはい、四六時中彼氏が心配とかそういうのもいろいろあると思うんですよ、だから要は何ていうんですか、絶対何かに依存してるんで、うん、何に依存するかを、うん、自分で選択したらいいんじゃないかなと、
う
ん
う
ん、
そうですよね。
例えばパソコン、インターネットに依存するとか、はい、いい意味で、
はい、
依存するとか、
はい、
あとは筋トレに依存するとか、うん、そういうふうに依存を選択する時代じゃないかなっていうふうに僕思います、
うんうん、むしろ積極的にそういう、まあどう言ったらいいんですかね、依存しても、まあある意味ではプラスの面が多いやつに、うんうん、どんどん依存していった方が
そうです、そうです、
いいかもしれないと思いますよね、はい、
筋トレに依存しようとか、はい、そういう感じでいいんじゃないかな、
いや、いいこと言いますよね、筋トレってね、面白いもんで、うん、そのなんか嫌なことがあると、うん、そうするとジム行って追い込むと結構忘れたりなんか、
忘れますね、
はいはい、
それで疲れて寝るじゃないですか、
そうそうなんです、そしたらまたスッキリできる、
スッキリして、
はい
はい、ありますよね、筋肉痛が残ってて、
そうそうなんです、でなんかやった感もあるし、
はいはい、
実際それ無駄にならない、要するに筋肉が大きくなるので、うんうんうん、こうあやったなっていう実感もあるし、非常に、まあ、こんなことばっかり言ってるんで、あの頭の中がね筋肉できないって言われちゃうんですけど
そうじゃなくてもほら今もう依存するの、
はい、
たくさんあるので
ですよね、はい、まあ、わざわざだからそういう依存するものいっぱいあるのに、はい、なんかそういう危険なそのドラッグ
であ
るみたいなものに手を出すその、ね、理由がないよってことですよね、
う
ん、
そうですそうです、うん、あともうほらもう少し危ないっていうふうに見られますけど、うん、瞑想であったりとか、
あ、はいはい、あれ瞑想なんかいろいろあるみたいです、
はいはい
はい
ヨガであったりとか、
はいはいはいはい、
女の子最近よくやってるのを聞くんですけど、
くに
ゃくにゃの体そういう、なんていうんですか、前向きになるように依存したらいいんじゃないかな、
そうですよね、うん、はい、そうなんですよね、人間ね、やっぱり何かしら依存っぱいしていっぱい生きていってるその物体なんで、であればそういうなんかプラスになるものにね、
うん、
依存していくのがやっぱいいですよね、
そうですね、
いや確かにドラッグに依存しても後が大変だもんな、
はいはい、普通に戻れないです
よね、戻れないですよね、はい、そうですよね、うん、でまたそこに戻っていってしまうっていう、
うん、悪循環が
ですよね、うん、で戻ったらもう二度と抜けられないですもん
ね、抜けられないですね、うん、抜けられないってのは本当ですよ、
ですか、
これは本当ですよ、
そうですか、
はい、気持ちいいので、
ああ、まあまあね、どういう気持ちで使うんですかね、そういうものを愛用する人って、うん、なんていうかその絶対ほらバレちゃったら捕まるわけじゃないですか、
うんうんうん、
で普通みんな刑務所の中に入りたくないんで、
うんうん、
まあ結構頑張ったりするわけでしょ、うんうん、でもなんかよくわかんない、薬物に依存してる人たちって、うんうん、なんか刑務所に入ることなんとも思ってないような気がしてて、
うんうんうん、
そんだけまあ快楽生活するんでしょうけど、
はいはい、
なんなんですかね、あ
の本当、やっぱ快楽性が強いんじゃないですかね、
それにつきますか、
ただ その快楽を、うん、要は覚醒剤に依存してるじゃないですか、うん、要は教育として、じゃああなたは筋トレに依存しなさいと、
はいはい、
じゃあ刑務所行った時に筋トレの良さを教えるであったりとか、
うん、ああそっかそっか、うん、別の依存できる対象物を与えるってことですね、
そうですそうです、そうです、依存は移動できると思うんです、僕は、だから覚醒剤の依存ではなくて、
な、
何かに集中的に依存させる、
そっか、そうですよね、そうなんだよ、うん、それはなんか
やっぱボディービルダーであったりとか、
はいはいはい、
相当筋トレに依存しすぎて、
してますよ、めちゃめちゃしてますよ、
はい、死ぬ人もいるじゃないですか、
そう、いますいますいます、
ボディービルにハマりすぎて、
そうそう
そう、それはやっぱり行き過ぎですけど、
そう、あのなんですか、水道橋博士じゃないけど、
はい、
健康のためなら死んでもいいっていう、
はい、
そういう手合いですよね、
はいはい、だからなんていうんですか、やっぱ筋トレも死ねるぐらい中毒になれるんだから、
なるほどそっか、
はいはい、
そうですよね、
だからあの健康になるものに、
うん、どうせ依存するんだ、
どうせ依存するん
だ、なるほど、分かりました、いやちょっとね、今回あのいろんなこういうね、その薬物依存のニュースが最近ちょっと多かったものですからね、幹事さんがぜひちょっと一回話したいということで緊急音源をちょっと収録を今してますんですけど、まあ今ちょうどこれ配信されるのってもう年末の近い時なんですけど、
その頃にはほら、飛鳥さんもね、もうどうなってるか分かりますね、
分かりますよね、はい、ですね、まあちょっとね、ただ誘惑の多い時期でもあるので、
はいはい、
まあちょっと皆さん どうせ依存するんだったら前向きなものに
前向きなものに、
はい、依存した方がいいよというのが、まあ、幹事さんが
そうです
おっしゃりたいことということでよろしいでしょうか。
はい、はい、道徳の時間でした、
はい、どうもありがとうございました。ついに、
はい、
スモッチョ5がですね、
はい、
今週の木曜日、
はい、
迫ってまいりました。
もうあと4日、
4日
そんなもんですね、
はい、そんなもんですよ。お客さん来るんですかね今回。
いや来てくれるんじゃないかな。もう
毎回毎回不安なんですけど、
ね、そうですね、はい、あのね前回とかもやっぱ、オープンしたての7時とかはガラガラのまんま
でしたね。そうです
ね、はい、今日はこのままで終わるんじゃないかって
不安に思いますけど、ね、結果的にはね、
はい、あ
の結構のお客さん来てくださったんですけど、はい、まあ、今回はね、あのクリスマスイブの前々日ですよね、
はい、
22日ですから、はい、一応23日がですね、祭日、まあ、天皇誕生日ということで、はい、うん、前日の22日の木曜日、
はい、
ゴールデン街でまたやらせていただくという形になりますけども、はいはい、まあ、休みもね、あの取れるかなという方もいらっしゃると思うので、
ね、
うん、次の日か、あれなので、はい、
なんと、あの、はい、遠くから、
はい、
大阪からね、
あの、例の方が、
はい、
例の
来てくださる
らしい。僕がぶっちゃけ日本で会うよりタイで会う方が多い。
そうですね、僕も同じような感じです。
あの
みんな大好き太陽さんが。
レオさんありがとうございます。
来てくださ
る。来てくださいますよね、はい、あのレオさんというね、あのタイに年に7回ぐらい行く人でしたっけ、うん、
7じゃ足りないじゃないですか、
ね、住めばいいよね。
そうですね、年に12回ぐらい日本に来られてるぐらいの感じの
来日みたいな、
はい、そうですね、
まあ、そんな方もいらっしゃる。わざわざ大阪から来てくださるというのもありますし、はい、あとやっぱり何と言ってもね、
はい、
あのゴールデン街というか外人が多いので、
はいはいはい、
で前回もそうでしたけど今回もちょっと外人祭り、
うん、
外人と一緒に飲みましょうと。
そうです ね、
うん、まあ出会いということで、まあ、うん、バーのスモッチやってますけど、
はい、
今回のテーマも出会い、
はい、なんかね前回来られた方で、
はい、
あの外国人のお客さんが多くて、はい、ちょっとあの引っ込んでしまった方が
人いらっしゃるんですか。
はい、いらっしゃったみたいなんで、そういう方はね、あの具体的にそうですね、まあ、具体的には
言いますけど、
はいはい、あのそういう方はね、
なるほど、
僕とかカルロさんに
利用してください、
はいはい、絡んでいただければ
共通の話題をね、はい、どんどん提供しますね、
うん、
だから前回でも英語は流暢のお客さんはね
結構いらっしゃいました、
ね、何名がいらっしゃって、うん、結構それも勉強、こっちは勉強になっちゃ
った、ね、そうですね、はい、僕らやることなくなるぐらい、
まあ、プラスなんかスペイン語もできたりなんかしてね。
そうですね、
あれちょっとぶっ倒れましたけど、
ね、僕はあの2階でハッピーターンの食べ方を教えてました。
なるほど、
はい、
まあ、ちなみにマルキーがね、
はい、
あのスペイン語堪能なんで、
はい、
あのいきなり入ってきてドーンと入ってきて、
はい、
いきなりオーラーみたいな感じ
で、ね、そうですね、
やってましたけどね。
あの人はいいですね、一瞬で空気を変えられる
男やられますよね。まあ斎藤佑樹がマルキーが
ね。そうですね、
はい、まあ、そんな感じで、あの今回もねマルキーの活躍でね、
はい、
まあ、あんまり当てにはできませんけど、
フラッと来てフラッと帰ってしまいますので、
いつの間にかいなくなったので、はいはい、まあ、そんなマルキを見てみたい方も
そうです、
ぜひあのいらしてください
ませ、は
い、
他にもあのスモーキーズのメンバーが
一応まあ何人か
遊びに来て、
ひょっとしたらみんな来るかもしれない、
そうですね、
まあ、来ないかもしれません、分かりませんけども、はい、という形でやりますので、
はい、
一応じゃあおさらいをします、
はい、
日時は
12月の22日、
はい、開始は
19時
19時、はい、
はい、
そして場所は
ゴールデン街の無名喫茶です、
はい、ワンドリンク
500円、
チャージは
なし、
オッケー、フードは
なし、
なし。
おつまみ、
はい、
カレースナックは出します
ので、ということでございますので、はい、ぜひたくさんのお客さんの、
はい、
はい、あのお越しをお待ちしておりますんで、
これ来てくださらないと、はい、なんか来年度のスモッチョを、
いやちょっと、ね、まあ、やりますけどね、結局やると思いますけど、まあちょっと寂しいなという感じ
で、最後ですか、
はい、最後ですか、年内最後になりますんで、
はい、
はい、たくさんのお客様のお越しをお待ちしておりますんで、
はい、遊びに行ってください、
よろしくお願いいたします、
お願いします。
今回はここまで。次回の配信をお楽しみに。